皆さんおはようございます。そして福島先生からヨハネ13章の1節から20節読んでもらいます。お願いします。
はい、ヨハネの13章1節から20節をお読みします。さて、スイコシの祭りの前にこの世を去って主のもとに行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。夕食の間のことや、悪魔はすでに主の子、イスカリオテユダのところにイエスと売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたこと、またご自分が父から来て父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。それから皿に水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手拭いで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお笑いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありません。シモン・ペテロは言った。主よ、私の足だけでなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いのではないと言われたので、イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか。あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い。私はそのようなものだからです。それで主であり主であるこの私があなた方の足を洗ったのですが、あなた方もまた互いに足を洗い合う。私があなた方にした通り、あなた方もするように、私はあなた方に模範を示したんです。まことにまことにあなた方に告げます。しもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。私はそのことが起こる前に今あなた方に話しておきます。そのことが起こった時に私がその人であることをあなた方が信じるためです。まことにまことにあなた方に告げます。私の使わすものを受け入れる者は私を受け入れるのです。私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。
はい、ありがとうございます。今回はヨハネ13章から16章、皆さんと一緒にちょっと勉強見たいと思います。これは大事なことは、イエス・キリストの最後の晩の話です。弟子たちは3年間の間イエス様と一緒に暮らしているので、いろんなことを学んで、いろんなことを分かって、でも途中でイエス様が時どころ私は過ぎ去る、私はいつか行くという話も出ました。今晩は、その晩はイエス様が自分の 時が来まして、そしてすぐいなくなってしまうこと。だからその弟子たち安全するために、そしていろんなことも話しました。まあ マタイ、ルカ、マルコのところでよくその主の晩餐が出てきます。誰ですか？よくそのマタイ、マルコ、ルカのところでその最後の晩は主の晩餐のことが書いてあります。ヨハネは書いてなかったんです。だからもっと大事なことが、その本当にその弟子たちに安定するために、その支えるためにいろんなことを言っておかなければならないので、でそういうことが言っておきます。そして最初にその皆さんがよく知っていると思います、その足洗いの出来事のことです。それでイエス様がそれでいろんなことを教えようとしています。その動作を通して、その本当に大切なことが弟子たちに教えようとしています。でもその前でヨハネがいろんなことを書きました。イエス様が知っていることが、イエス・キリストが知られたことがいくつかも書いてあります。まずはじめに自分の年が時間になりました。まあ覚えていると思います。ヨハネは第2章ではそのカナンの結婚式の時がもう飲み物がなくなってしまったんです。そして母がその息子にイエス様に言いました。もう飲み物がなくなったので、でもイエス様が答えるのは、私の時間は私の年が来ない。だからイエス様がその未来のことがよく分かって、目的よく分かりましたので、少しずつその目的に向かってきます。でもあの時がまだまだ時間がありますので、でも今回はイエスが自分の時が来たと彼が分かりました。その意味はイエス様のもともとの目的がこれから果たすというのは十字架のこと。彼が数時間後で捕まって、そしていろんな方に出会って話して、そして翌日その十字架につけられます。だからイエス様の時が来ました。彼は来る目的はその目的です。その時期その時が来ました。でもそれだけではなくて、イエスは自分のものを愛されたんです。まあその部屋の中で13人、イエス様と12人たちが集まってテーブルに囲んで、そしてイエス様がそのグループを見るときが本当に愛されました。そして最後までに愛された。まあ他の役だったらば、その愛は残るところはなく、完全な愛がイエス様が今度は示そうとします。その愛の広さを示していると思います。まあ十字架のことが本当にイエス様の最後までにその弟子たちを愛してくださいました。そしてそれだけではなくて、父が万物を手に渡して、自分が神から出て神に行くとイエス様がしているんです。自分は、私はどういうものであるか、はっきり分かりました。私は神様の子、メシア、このために来ました。今は私の年です。そしてイエス様が、これからの起こることが、まあ、偶然なことではないですね。彼は知っておきました。初めから分かったんです。それにしても最後までが愛を表しました。十字架に至るまで。でも考えてください。12人たちがとイエス様がテーブル周りに囲んで、これから食事がします。杉越の祭りの食事。でも問題は、誰が足を洗うの。それはあの時の習慣です。誰がするのか。 それは奴隷の仕事で、しもべの仕事で。誰が出るのか。突然はイエス様が立ち上がって、上着を脱いで、手拭いを取って腰にまとわって、そして水、そのたらいに入れまして、そして人たちの足を洗い始めました。一人、二人、三人、みんなびっくりしているんです。先生がやってくれるのはありえないことです。でもイエスは四人、五人。本当にイエス様の最後まで愛しているということを表していると思います。ああいうような仕事をするまでにイエス様が弟子たちを愛しました。だからその出来事、その行いによって神様が、イエス様が自分の愛を表しているんです。だから奉仕は行いで表しています。でもペトロのところに来まして、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。ペトロもびっくりしました。信じられないことです。本当に恥ずかしいことです。まあ、例えば、お客さんが来て、そして食事します。そして突然そのお客さんがその食器が集めて、そして台所に連れて行っている。恥ずかしいことですね。同じようにイエス様がありえないことがしました。そして優しくてペトロに言いました。私がしていることは今あなたはわからない。後でわかるようになる。イエス様のやることが、その足を洗うことが深い意味があったんです。だからあの当時がただ足を洗うだけとみんな思ってしまったんですが、でも後で分かりました。最後まではイエス様が弟子たちを愛しました。まあペトロがまた決して私の足を洗ってはいけない、洗うことはないとペトロが答えました。洗うのを断りました。洗うのは絶対許さないというふうにペトロは考えました。でもイエス様がまた優しくて言いました。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係がありますありません。ペトロがやっているのはイエス・キリストの愛を断ったんです。イエスと関係と交わりを断りました。ペトロはそういうことは分からなかったんですが、でもそういう意味です。そういう意味です。そうすればもし私の足を洗うならば、それだけではなくてその手も頭も洗ってくださった。もうイエス様はまた優しく答えました。水浴した者は足以外は洗う必要はありません。全体は清いのです。あなた方は清いのですが、みんながそうではありません。みんなそうではありません。それイエス様がユダの足も洗いました。最後までに弟子たちを愛しました。残るところもない愛です。でもあなた方は清いのですということです。どういう意味でしょう。どういうことを指しているんですか。鈴木兄弟がその次の晩餐はヨハネ6章から読みました。 私の血を飲むもの、私の肉を食べないものが私関係ないという聖句です。その時がみんなそれを聞いて、おかしい、その先生おかしい、次々に出てしまいました。そしてイエスが弟子たちに向かって、あなた方も過ぎ去っていくんです。ペトロ答えました。主よ、私たち誰のところに行くでしょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じてまた知っています。まあヨハネ15章の3節のように、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いです。彼らはイエス様の教えが受け入れて信じてしました。それで清い。だから足だけを洗う必要はありません。でも売り切る人もいます。みんながそうではありませんと裏切る人の足も洗いました。でもこれからユダのすることが分かっていても、イエス様が分かっていても、イエスが彼の足を洗いました。だから最後までに愛されました。弟子たちはやっとペトロの足を洗いました。そしてもし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。だから洗ってもらって、そういう関係をその示していると思います。だからペトロがイエスの最後までの愛するという行いを受け入れました。まあイエス様が私たちを愛しています。最後まで愛します。でも私たちは受けなければならない、そういうことです。そしてイエスが席に戻りまして、そしてその十二弟子たちがもうびっくりしてショックしましただと思います。先生、主が私の足を洗いました。信じられないことです。そしてイエス様がまた優しく質問しました。私があなた方何をしたか分かりますか？何が分かりますか？まあ私は先生と呼ぶ、主と呼ぶ。でも私はあなたの足を洗いました。だから互いに洗い合うべきというイエス様が言いました。模範を示したんです。イエス様が教えているのはその足の洗い方を教えているわけではなくて、もっと深い意味があります。ただ洗うだけではなくて、もっと深い意味があると思います。そしてその動作は足を洗うことなんですけど、でも意味はそれだけではなくて、模範を残しているのはそういうのは、その最後まで愛するという方針です。謙遜の心で人々を使うことです。誠にあなた方に告げます、しもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。本当にイエス様を教えようとしていることは、その奉仕、その使える謙遜な心が必要です。まあ足を洗うのは簡単ですが、でも本当に 憎まれた人、あ、人が自分を憎んでいる人がその何か奉仕をするとき難しいです。お礼を言わない人が何かすること、それは難しいです。だから本当にその使える謙遜な心が大切です。どんな人であっても私たちは使えるようにならなければならないとイエス様が教えていると思います。私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げた。これユダのことです。ユダがイエス様を逆らった人いました。イエス様を売り切りました。でもイエス様が最後まで愛した。このことを起こっている時が私が人であることをあなた方を信じます。だから次の日の出来事がイエス様が分かったんです。弟子たちが知らなかった、知らないです。でもイエス様は知っているんです。そういうことが起こって証しになるためにイエス様が前をもって行って知らせました。いつか、これはすぐの出来事、イエスはその人、神の子メシアを証しするです。イエスは謙遜しもべとして使わして、他の人々に使えるためです。だから先生がやって使わされる人がするとして私たちもしなければならない。だからイエス様が自分の命の目的がよく分かりました。これをマルコの10章の45節は簡単に書いてあります。人の子イエスが来たのは使えられるためではなく、使ってその書いて使えるためである。また多くの人々のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。イエス様はその時で、その目的はそれです。その生まれる時から十字架にかかった時まではイエス様はそういうことが分かったんです。だから私たちイエス・キリストを信じる者として、私たちの人生の目的は何でしょうか。イエス様が私たちにその模範を与えました。席から立ち上がって上着を脱いで手ぬぐいを取って弟子たちの足を洗いました。本当にしもべ奴隷の仕事までにしました。私たちがあなた方にたとえその通りにするように、私たちも同じ気持ちを人々に使えるはずなんですけど、その模範、ピリピ人の手紙2章の5節からまた同じようなことが書いてあります。あなた方の間ではこのような心がえ構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるのです。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、自分の無にして使えるものの姿をとって、人間と同じようになられました。人としての誠実をもって終わられて、自分の癒し祝し死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。だからそういう考え方は私たちも考えなければならない。 しもべはその主人に勝らないです。イエス様はしました。私たちもします。パウロの動機は命令や脅やしではなく、イエス・キリストなさったことに対する愛が、それでパウロの動機です。私たちは救われるためにではなく、救われてから恵みをいただいて、私たちはその返さなければならないと思います。パウロが言いました。今私が肉にあって生きているのは、私の愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。だから神様は最後までに愛されました。それは私たちはそれを理解して、私たちも返さなければならないと思います。まあ、マルコ10章の45節のように、イエス様の目的が我々を救うために、使えられるではなく使えるためです。私たちは救われたのは使えるために、救われた。だから私たちは本当にその祝福にならなければならない。人々を祝福することです。だから本当にこれはひざまずく愛です。最後までにイエス様が私たちを愛してくださいました。一祈りをして終わりたいと思います。父よ、イエス様の模範を考えながら、私たちはなかなか難しいと感じます。どうかあなたの聖霊の力によって、私たちはそうイエス様のようになりますように導いてください。この機会を与えてくださいまして本当にありがとうございました。そしてあなたの栄光を毎日表すことができますように、私たち一人一人を導いてください。この祈りは主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。